さんおはようございます。今回は漢方薬の話ということで、漢方薬に含まれる生薬で最も少ないものと最も多いものはというテーマでお話をしていきます。漢方薬と聞くと、いろいろな生薬が混ざっているものっていうイメージを持つ方が、多いと思うんですけれども、確かに複数の生薬を組み合わせて作られているものがほとんどなんですけれども、実はね、たった1種類の生薬だけで、作られているっていう漢方薬もあるんです。反対に20種類以上ものの、その生薬を組み合わせた、とてもね、その配合生薬が多い漢方薬っていうものもあるんですね。で、今回は1種類のみで構成された漢方薬と、市販されている一般的な漢方薬の中で、多くの生薬を含むことで知られている漢方薬、この2つを比較しながらですね、お話をしていこうかなと思います。で、本題に入る前にちょっとだけ宣伝させてください。現在メンバーシップを募集しております。毎月800円ほど頂戴しますけれども、漢方薬や中医学の詳しい話だったり、あとはたまにビジネスの話をしたり、あとは過去に配信したメンバーシップ限定の配信というものも一度ご登録いただけると何回も繰り返し聞くことができますので、もしよろしかったらご登録のほどよろしくお願いいたします。あとは純粋に私の活動を応援してくださる方がもしもいらっしゃいましたら、合わせてご登録のほどよろしくお願いいたします。ということで本題に入っていきます。まず最初に、生薬とは何かということを、簡単にお話をしていきますけれども、生薬っていうのは、自然界にある植物とか鉱物とか、あとは場合によっては動物由来のものとか、こういったものを、乾燥加工した、その薬の材料になるものをですね、具体的に言うと、例えば生姜とか桂皮とか人参とか、そういったものがいろいろあるんですけれども、こういったものも生薬です。料理で言うと、生薬が材料で、漢方薬っていうものは、その材料を組み合わせた、レシピのようなものっていう感じですね。ではまず1種類の生薬だけで構成されている漢方薬についてお話をしていきますけれども、代表的なものが甘草湯と呼ばれているものです。甘草湯っていうのは甘草っていう生薬だけで構成された、一つの生薬だけで、構成されている、珍しい漢方薬かなと思います。で、この甘草っていうのは、マメ科の植物で、根っこを乾燥させた生薬で、ほんのり甘みがあるっていうのが特徴です。で、生薬の働きとしては、痛みとか、咳とか、あとは声のかすれとか、こういったことに使われることがあります。風邪の引き始めなんかで、熱はそこまでないけど、とにかく喉が痛いとか、こういった場面で使われるっていうこともありますね。あと甘草っていう生薬には筋肉の緊張を緩めたり、急な痛みを和らげたりっていう、その働きなんかもあるんですよ。で、配合されている生薬数が少ない漢方薬には、どんな特徴があるのかっていうとですね、生薬数が少ない漢方薬っていうのは、狙いが非常にシンプルなんですね。例えば甘草湯なら喉の痛みを和らげたいっていう、目的がかなり分かりやすいんですよ。なので、その作用の方向性が明確とか、あとはシンプルな構成で考えやすいとか、こういった特徴があるんですけれども、一方で、その生薬数が少ないっていうことは、対応できる範囲も比較的限定されやすいっていうことですね。今の話で言うと、例えば喉の痛みだけならあっていても、例えば冷えがあるとか、お腹の不調があるとか、水分代謝の問題があるとか、こういった複数の問題が絡んでくると、それだけでは対応できないっていうことです。あと誤解されやすいんですけれども、シンプルな構成だと副作用が少ないんじゃないかと、思われるかもしれないんですが、そうとも限らないんです。甘草っていう生薬は、使い方に注意が必要な生薬でもあるんですね。で、この甘草というものを、過剰に摂取してしまうと、偽アルドステロン症っていう副作用が、起こることがあるんですね。どんな症状があるかっていうと、例えばむくみやすいとか、血圧が高くなりやすいとか、カリウムの値が少なくなってくるとか、こういったことが起こりやすいんですよ。で、気をつけなければいけないのが、その複数の漢方薬を同時に飲んでいる方っていうのも結構いらっしゃるので、知らないうちに、この甘草っていうものが重複している可能性もあるんですよ。なので、自然のものだから安全っていうわけではないんですね。 で、あとはその複数のね、漢方薬に、まあ、この甘草が含まれているときはもちろん気をつけなければいけないんですけれども、まあ、複数のものがね、こう、取らなくても、まあ、量が少なくてもね、まあ、副作用が起こる可能性はあるよってことは、知っといた方がいいです。では次に、多くの生薬を含む、まあ、漢方薬についてのお話なんですけれども、まあ、市販されている漢方薬の中で、まあ、多くの生薬を含むっていうものが、救気調血院第一加減、っていう、まあ、名前の漢方薬があるんですよ。まあ、名前からして長いんですけれども、まあ、この漢方薬はね、20種類以上の生薬が組み合わされているものなんですよ。まあ、かなり大量に入ってますよね。まあ、個々の生薬に関しては、まあ、割愛しますけれども、まあ、この漢方薬っていうものは、まあ、どういう時に使うかっていうと、まあ、主に産後の不調とか、まあ、疲労感とか冷えとか、まあ、複数の問題がね、まあ、重なっている状態に使われるわけですよ。まあ、特に産後っていうのは、まあ、出産によってね、まあ、体がいろいろ負担がかかっているので、まあ、その体の不調というものもまあ起こりやすいんですよ。まあ、なので、その体の一つのね、この不調だけにこうターゲットを絞るんではなくて、まあ、体全体を整えていくっていう目的のために、まあ、たくさんの生薬が含まれているっていうわけです。で、まあ、生薬数が多い漢方薬っていうものは、まあ、複数の症状に対応しやすいとか、まあ、体全体を整えやすいっていう、まあ、整えやすいっていうか、まあ、整える方向に考えやすいとか、まあ、いろいろな役割分担が期待できるっていうような、まあ、特徴があるわけです。まあ、この救気調血院第一加減で考えると、まあ、血を補ったりとか、巡りを整えたりとか、まあ、胃腸を整えたりとか、まあ、冷えを改善しやすかったりとか、まあ、こういったその多方向からね、まあ、体を支えるような構成になってるんです。まあ、ただ、生薬数が多ければ多いほどいいかっていうと、まあ、そういうわけでもないんですよ。まあ、生薬数が増えてくると、まあ、その分だけ体との相性っていうものも、まあ、複雑になりやすいんですね。まあ、例えば、胃腸が弱い人には、まあ、重く感じるっていうこともありますし、まあ、あとは合わない生薬というものが含まれている可能性も高くなりますよね。まあ、あとは、まあ、複数の生薬が、まあ、たくさん入っていると、まあ、味がね、こう飲みにくくなってくるっていうことも、まあ、場合によってはあるわけです。あとはまあ構成がね、複雑になっている分、まあ、このなぜ効いているのかとか、まあ、どの生薬がこう影響しているのかとか、まあ、そういったこともね、まあ、分かりにくくなるっていうこともあるんですよ。まあ、つまりこの生薬数が少なければ、まあ、狙いが明確でシンプルだし、まあ、どの生薬がまあ影響しているかっていうこともまあ分かりやすいんですけれども、生薬数が多くなってくると、まあ、複雑な症状にね、まあ、幅広く対応できるんですけれども、まあ、どの生薬がじゃあ効いているのかとか、どの生薬がまあ影響しているのかみたいなものが分かりにくくなってくると、まあ、そういった特徴が特徴というか違いがあるわけですね。はい、ということで今回は漢方薬に含まれる生薬で最も少ないものと最も多いものはというテーマでお話をさせていただきました。まあ、同じ漢方薬でもね、まあ、これほど構成が違うっていうことが、まあ、なんとなく伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、漢方薬の本質はその生薬数の多さではないんですよ。もうその人の体の状態に合わせるとか、まあ、症状に合わせて、まあ、必要なものを選ぶっていうところがね、一番大切なので、まあ、少なければいいとか、多ければいいとかっていう、まあ、単純な話ではないので、まあ、そこはちょっとね、誤解してほしくないなと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。今回はこちらで以上となります。それでは皆さん良い一日を。